恵まれてますか皆さん。
じゃあ、그러면이제성령을믿사오면
我は聖霊を信ず。聖霊は三位一体の神の一人です。一番最初は父なる神様、御子イエス・キリスト、聖霊、神様、三位一体というのは、ね、1学期の間、ね、3月から始まって7月までずっとこれを学びますけれど、もうよく理解できないところでもあります。ある新学生がその勉強した後、三位一体に対して論じなさいで、それを学んだ通り書きましたけど理解できなかったそうです。この新学生がその先生に聞いたそうです。先生、三位一体は何ですか。一学期もの間ずっと私は学びましたけど理解できません、私もわからないってその教授が言ったそうです。教えた人も施された人もよくわからないのが三位一体だったそうです。私もこれ本当にもう悩まされたことでもありました。もうたくさんの書物を読んで、もう私はこれ神学的ではなく信仰でこれ理解していこうと私は決めました。神はね、三人います。で、三つの座があるって、座る場所があるということです。椅子が三つある、ね。そこに一人一人がみんな座っています。この方たちがなんで一つなのかって、一体っていうのが一つを意味しますけれど。
ね、
夫婦も一心同体って言ってるでしょ。でも一心同体じゃないのに一心同体って言ってるでしょ。何が一つだから一つって言ってるんですか、
ね、
三位一体、父なる神様、御子イエス・キリスト、聖霊神様、この三人はいますけれど、やることは一緒、力も一緒、志も一緒、だから三位一体というんです。アーメン。理解できましたか。アーメン。賛美一体をこれをね違うって言ってる人がいたらそれ異端です。聖霊を信ず。この使徒信条が作られた時の時代というのは聖霊をあんまり認めないその時代でした。ね。だから聖霊を我は聖霊を信ずって。もう簡単に書いてあるんです ね、
ね、
イエス様が聖霊に関して語るときは必ず様をつけました。聖霊様と。最近もう厳密に言うならば、私たちは今の時代誰に祈らなければならないんですか。イエスの皆によって聖霊に祈るなんです。今は聖霊の時代です。旧約は父なる神の時代、イエス様はこの地上におられた時は御子イエス・キリストの時、イエス様が復活昇天なさった後は聖霊が下りましたから聖霊神様の時代です。だから私たちは主よというよりは聖霊様って言わなければならない。聖霊を呼んでも主を呼んでも父を呼んでも同じです。賛美一体だから。だからもう厳格に言うと聖霊の時代か聖霊様というのが正しいと思います。主よという人もいて、まだ父よという人がいて、聖霊という人がいるんです。今私たちは聖霊様を呼ぶべきです。そして聖霊と交わる人、聖霊が今私たちと共に行ってくださるから、聖霊と親しき交わりをしなければならないんです。聖霊を何て言いますか。神の霊と言っています。神の霊が水の上で働いていった、これが聖霊のことです。聖霊を助け主と言います。 私を保護してくださる神様、恵みを与えてくださる神様、教えてくださる先生なる神様、助け主というのは私を保護して恵みを与え私を教えてくださる師、それが聖霊様です。だからイエス様は言いました。ヨハネの福音書14:16です。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。
この助け主が私があなた方に教えてあげたすべてのことを思い出させてくださる聖霊様、彼らに知恵を与え学んだことを覚えるようにして、そしてこのテストをきちんと受けられるようにしてくださいと、この子供たちがテストの前にこうやって祈ってあげた方がいいです。真理の霊、ね、まだ弁護者ということです。神の御言葉を代わりに伝える口、霊、主が送られた霊、真理の霊、聖霊に対して多く聖書は明かしています。この使徒信条を作る時、聖霊に対してはあんまり関心がなかった時代だったので、聖霊に対して事細かくは記されていないんですね。今も聖霊に関してはあんまり人は関心がないかのように私は思われます。だから聖霊降臨説、これはもう大切なことです。イエス様の生まれた日ももう本当に重要ですけれど、聖霊が下った日も重要な日です。聖霊が来なければ私たちの信仰は成り立たないのです。聖霊が私を感動させてイエス様のところに導いて、まだ教え導き守って恵みを与えてくださるから、だからこの聖霊がどれだけ大切か皆さん分かりますか。だから聖霊の降臨説は感謝の献金を必ず捧げてください。アーメン。聖霊降臨説大切。聖なる公会、聖徒の集まりを公会と言います。教会は見える教会と見えない教会があります。見える教会はこの見物、見えない教会は私の心の中に立っています。コリントを見ると、あなた方は神の宿を聖殿であることを知りませんか。あなた方は神が宿う聖殿、血によって買い取られたものである。第一コリント6章19節。
あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。
あなた方はあなたのものではない、買い取られたものであるから、あなたの方の体を持って神に栄光を捧げなさい。この体は誰のものですか。イエス様のものです。これ誰のものですか。アーメン。私たちは自分の体であるから自分勝手に使ってしまう。礼拝の時があっても自分勝手に世の中にちょろちょろ出てしまったり、これ自分の体は自分のものだと思ってるからです。うちの教会のある あの知っていたんですけれど、一回だけ礼拝を主日するともう自分勝手にもうその日は全部使ってしまうんです。で交通事故に遭ったから私が電話しました。主日ね、あちこちね、トロトロしてるとね、交通事故にも遭うよって言いました、ね。病院にまでは私は行けなかったんですけれど、電話で祈ってあげました。二度とこういうことがないように主をうろつろしないようにしてくださいと、ね、主日うろつろしないようにと私は祈ったのです。私たちの聖徒の、ね、集まりは、ね、教会です、教会です。この罪の中で礼拝邪魔する罪が一番大きいかもしれない、ね、礼拝するときに邪魔すると、すぐ法律でもそれ裁かれるみたいですよ。礼拝を邪魔する人は訴えるとすぐその人を刑事団が捕らえに来るそうです。だから私たちの生徒の公開は5つあります。共同機会、洗礼を受けた人々が全部集まって会議することを共同機会、同会、長老と牧師たちが集まる会、その後組織があります。で地域の教会が集まってその組織ね、老会とかね、総会というのがあります。この公会の仕事は人の働きに出てきます。15章1から20まで、使徒パウルがアンディオク教会に行って福音を一生懸命伝えてました。アンディオクの教会の生徒が一生懸命神様を信じています。ユダヤのエルサレムから来たユダヤ人たちが来て何を言っているかというと、モーセの律法を守って割礼を受けていなければね、ダメだとそれを教え込みました。アンディオク教会にこれによって論争が起きました。本当に私たちは福音だけを信じるべきか、割礼も受けるべきかという論争です、ね、使徒パウルをはじめ、ね、何人かの人々をエルサレムに送りました。そこにはエルサレムには長老と使徒たちがいました。彼らは会議をしました。そして結論的に何をしたか、イエス様の実の男であるヤコボ、彼がイエス様が聖殿の時はイエス様を信じていませんでした。イエス様が復活した後にイエス様を神として信じるようになって、そしてヤコボはエルサレムの教会、初代教会の大きな働き人でした。父の息子オドとヤコボが言いました。律法を守ることを言わずに、会議の結論、エルサレム会議の結論は7節、
激しい論争があって後、ペテロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。それで人々の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられた同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証し、私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。
異邦人であっても福音を聞く、信じるだけでもう OK ということです。これがイエルサレム教会における会議の結論でした。聖徒の交わり、聖徒の交わりを言っています。 交わりということです。生徒はお互いに交わりをしてこそ信仰が成長します。一人で信仰を続けようとしても私たちは信仰成長はあんまり見受けられません。礼拝が終わったら生徒たちの交わり、ね、握手したり抱きしめたりまた語り合ったり一緒に食べて、それで信仰が本当にスムーズにこう成長します、ね、そして礼拝が終わったら時々そのまんま帰っちゃう人がいるんですけど、そういう人は信仰があんまり成長しないんです。私が1968年今の教会の土地に来ました。私は長老教会の出身なのに、ね、長老教会がないです。だから私はもうそこで長老教会がないから金浦まで行きました。そこまで行くのにあまりにも遠いから、それである教会に行って一番最後まで礼拝してから教会教派が違うということで礼拝だけ叩きでスッと帰りました。それで自分の元の教会に私は手紙をしましたね。行ったら長老教会がなく、まだ他の教団教派があるんですけど、そこに行ってもいいんですかって言ったら、その教会は変な教会じゃないから行って礼拝してもいいという許可がありました。でも私はもう礼拝が終わったらそのまま帰り、そしてその教会の交わりはありませんでした。その年の12月、その当時コンサの方にとらわれて、私は教会学校の教師となって一生懸命私は奉仕をしました。50年歴史ある教会だったんですけれど、13年もの間いたんですけれど、私は本当にもう働き詰めでした。その教会の一番最初からの信者さん、その長老さんが私に言いました。今までの働き人の中で一番働き人だと。私がこのように教会に仕えたことによって、私が開拓した時に神は報いてくださいました。だから開拓教会をしてから私はあんまりその信者さんのことで困難に陥ったことがないんです。開拓をする時に私の家族6人だけで6ヶ月くらいはもう私は礼拝しなければならないと、本当に私はそれを覚悟して教会開拓したんですけれど、開拓した礼拝初めの日に青年たちが来ました。そしたら何ヶ月もしないうちにもう教会が狭くなっちゃって、教会を広げなければならないほどになってしまいました。だから第一コリントの15章58節、
どこですか、
あなた方の働きは主にあって虚しくないから、健康に立って主の仕事に励むものになりなさい。教会のために一生懸命一生懸命働けば神様はそれを見て必ず報いてくださいます。生徒たちは信仰の成長を遂げるために生徒の交わりが必要です。その交わりの姿なんですけど、使徒の働き2章42、生徒たちが使徒の、
そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。
おいしいものがあったら、ね、教会持ってきて、ね、みんなと分け合って食べる、ね、旧約聖書を見ると、ね、和解の生贄っていうのがあります。で、和解の生贄、和解を結ぶために捧げる生贄です。この和解の生贄、その生贄は家畜をそれを煮て食べるんですけれど、 パクさんとシンさんが喧嘩したとします、ね、で喧嘩したまんまで行ってはいけないんじゃないですか。2人で手を取って、ね、1匹の、ね、家畜を持ってきて神様の前で捧げます。一番最初この煮る前にこのカルビのところそれを取ります。それであとは取って煮て食べます。分けて。これが和解の生贄。だからこの和解の生贄が捧げられる時っていうのは牧師はねカルビのお肉に預かることができます。生徒の交わり、人の働き、日章42-47まで。財産も全部売って教会に置き、必要な分だけ、必要なだけお互いにね分け合ったということです、ね、みんなが稼いだ分を教会に置いて、それでみんなで必要な分だけねそれを分けるということです。イスラエルってキブツという町があります。共同体で籠城してそこでお金を稼ぐと必要な分だけお金を持っていきます、ね、これが生徒の交わりです。皆さん、ね、分け与えることが好きなね、私たちでなりたいと思います、ね、もう本当に豆一個一つそれでもみんなで分けて食べて残ったものを、ね、池に投げたらザッポンって音がしたって。だからこのザッポンっていうのを分け与えてそれで楽しんだその心がザッポンなんです。韓国では結婚してそれで何日かしたらまだ里帰りをさせます。それで帰ってくる時には里帰りの時はたくさんの美味しいものを持って帰ります。そしてそういうごちそうがあるからもう本当に結婚するとね町中がねごちそうあふれでした。人の働きの時がこういう時代です。いつもこういった様によって人々は羨ましくなって、そしてこの改宗になりたい、ね、となって救いに預かる人々がたくさん出てきました。信仰も食べ物も財産も分け与えて、それで誰も逼迫している人がいなかったんです。あるおじいちゃんに伝道しました。教会来てください、教会来てください。そのおじいちゃんが一番最初に教会に誘われてきた日が聖餐式の時でした。で、洗礼を受けた人だけが聖餐に預かることができ、だから聖霊信者だけが全部食べて、このおじいちゃんは食べられなかった。このおじいちゃん帰る時に私が来たくないからねもう来ない来ないって言ったのに来なさい来なさいって言って、それで食べるのは自分たちだけで食べて、意味をね分からないとこういう余談がもう生じてしまうんです。罪の許し、イエス様が私たちの罪を許してくださるためにこの地上に来たことを信じましょう。旧約時代には罪を許されるためにどのようにしましたか。生贄を捧げたんです。自分の罪の代わりに、多くの家畜が罪を犯した人間の代わりに犠牲になりました、ね、罪を犯した罪人が、ね、悔い改めるためにね、羊がヤギを、貧しいものは鳩を、まだもっと貧しい人は山鳩を、羊を連れてくると
그러니까 양이나 염소를 끌고
오면 羊ヤギを持ってくると祭司はもう本当にあの好きなんですけれど、貧しいものがあの、ね、このあの鳩とか山鳩とか持ってくるとあの祭司が嫌がったそうなんです、ね、あの祭司が直接その手の中に置いてあのそれを殺さなければならないんです。それで殺して血を祭壇に注ぎます。で貧しい者が山鳩を連れてきて、
で
手にその、 あの捧げ物があるかどうかを、ね、あのそれをあの見えないと、ね、あの恥ずかしい思いをするから、貧しい人を顧みてくださった主はちゃんと捧げ物を持ってきたよということを示すために祭司の手のひらで直接殺すようにしました。主は憐れみ深い方です。それでこそその時代のその罪は許されましたね。一番最初に連れてきたその生贄に罪人が手を置きます。そして祈ります。その手の上にまだあの祭司が手を置いて祈ります。この民が犯した罪をこの羊に移します。この羊の血をもってこの民のあの罪を許してください。そしてその最後にラッパを吹いて、あなたのその罪は許されました、帰りなさいということを言います。で焼き尽くされるその、 あの自分の代わりに焼き尽くされるその羊、その羊の様を見て罪人はあの本当に心を痛めて、それで悔い改めて、それでラッパとともに喜びを持って罪人は帰るのです、ね、レビ人がやったことはこういう血だらけのこともやっていたのです。だからある人はこのレビ記を見て、なんで血だらけの聖書なのって言ったことがあります。罪人を犯したら必ず死ななければなります。罪の代価は死だからです。罪を犯した民が死なないために、ね、家畜を代わりに殺したんです。これが神の愛でした。罪許される方法が新約に来ては罪を悔い改めることです。だから私たちイエス様を信じる人は本当に顔の皮が厚いです。今日悔い改めてまだ同じ罪を犯してまだ帰ってきて悔い改めるからです。ある時 あるおばあちゃんとこういう会話をしました。自分が知っているあるあのクリスチャンはイエス様を信じていない人よりもっと悪どい人ですって言いました。いつもあなたはそうしちゃいけないと言ってあげるのに、その人がこう言ったそうです。悔い改めればいいんでしょうって、ね、で犯した罪は許されない、許されることがもう難しいんです。でも悔い改めてください、許していただく
だけ。
マタイの福音書9章1節以下見ると、重部病人を友達が担いでイエス様のところに来ました。イエス様もこの病人を言いながら言った言葉、
子よしっかりしなさい、あなたの罪は許された。
そう、それを聞いていたバリサヤ人とユダヤ人が、
この人は神を汚していると言った。
神を軽んじる者だと心の中で思ってたそうです。その時彼らの趣をしていた神様イエス様は、
なぜ心の中で悪いことを考えているのか、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。
罪許されたということがたやすいという人はアーメンで、起きて歩けっていうのがたやすいと思ってる人はアーメン。皆さんどっちつかずじゃないですか。病人にこのとこを持っておいて行けということを言えません。力がないから。で、力を与えられているのに私は信じていないから、その働きは出てこないんですけど、でも私を通して多くの病人は癒されました。私が信仰がないから御業は起きない。もうすでに私たちには権能が与えられています。私が信じないからその御業は起きないです。信じて祈るならば病人は癒されます。私は牧会初めの時、私のようなものが祈ってなんで癒されるんだろう、私が祈って病気癒されるだろうかと思いました。でも私が信仰を持って祈ると彼らが病気が癒され、また祝福すると祝福が来ました。イエス様があなたのところを持って行けということがたやすいことだと、もう癒されたから。でももう癒されている人に床を持って行けっていうのはたやすいことなんですね。だから彼を体だけ回復されるさせるということでなく、その彼の霊も助ける、そして救う場面を主はわざわざ与えてくださいました。この地上にいる間、私たちの罪を許してくださいました。私たちの罪、私たちの罪罪を許してくださる権威がある方はイエス・キリストのみです。マタイの福音書1章21節、
マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
アーメン。
イエスという名前の意味は何ですか。ご自分の民を罪から贖う方です。
アーメン。
自分の民は誰ですか。神が選んだ全ての生徒たちです。神が選んだ全ての人が神の民です。アーメン。旧約時代はイスラエルから始まりました。でも神の前で招かれてひれ伏す人はみんな民です。今はイエス様を信じる全ての人が神の民です。自分の民を彼らの罪からあがなってくださる方、イエスです。私の罪から私をあがなってくださる方がイエス様です。イエス様以外私たちの救い主、贖い主はいません。アメン。体のよみがえり、復活に関して初頭私は皆さんに言いました。悪人もまだ善人、神を信じる人、善人もみんなよみがえります。善を行った方、この信じた者は命の復活、そして悪人、信じていない者はね、地獄に行く復活を遂げるために復活します。神を信じる人々が復活すれば天国に行きます。体のよみがえり、これをもう数多く私たちは唱えているんですけれど、意味をわからないから、ね、この体のよみがえりを霊のよみがえりとして履き間違えている人もいるんです。体のよみがえり、これが復活です。アメン。これは信じなければなりません。自分の口で私のよみがえり、体のよみがえりを私たちは認めなければなりません。ロマ書を見ると、心で信じ木に至り、心を口で告白して
義とされる。
伝道してみると 教会に来ないんです。私は心で信じてますよっていう人がいるんですね。私は必ず言います、心に信じて気に至り、口で告白して救いに至るんです。私たちは、私は復活する、私は祝福された、私は癒されたと、私たちは、私は救われた、私は復活する、私は祝福された。アーメン。最後、とこしえの命を信ずる。アーメン。神の御国で永遠に生きるのです。ここに出てくる聖書を皆さん全部点検してみてください。ダニエル書の4章、ね、バビロンの王がこういう告白しました。神の国は永遠であると。神の国は永遠である。ダニエル書4章節、
その印のなんと偉大なことよ、その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国、その主権はよよ限りなく続く。
ネブカネザ
ル、ネブカデネザル、
神を信じないこの王が神を賛美しました。この世、ダニエル書6章26節27、
私は命令する、私の支配する国においてはどこででもダニエルの神に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。
信仰の信仰の人ダニエル一行を通して、信じない王がこのように神様を褒めたたいています。私たち生徒一人一人がもう本当に真実に生きれば、私たちを見ている多くの信じない者が神様に栄光を返すことを信じます。韓国のサッカー選手の中で神様を真実に信じているクリスチャンの方が多いです。イ・ヨンピョン、パク・キヨン、この人たちはもうゴーリーンってなるとパッとひざまずいて天に向けて、あーしようって栄光を返します。これが神の栄光です。神を認めること、これが神の栄光です。栄光というのは認めることです。主の国は永遠に朽ちらない国です。そこに行けば私も永遠に朽ちずに、その国の一員として生きることができます。永遠に生きるのです、その国で。アーメン。この地上に生きることをあだうたして、ね、この地上で、ね、関わりを持って生きようとすることではなく、天国に希望を最終的に持って生きる私たちでありたいと思います。永遠な御国に入るために生きる私たちの様であれば、どれだけ幸いでしょう。コロサイ、質問ありますか。コロサイの3章入る、多くの分取りを忘れて、 祈ります。父よ、恵みを感謝いたします。今日も人信条を告白して、自分の信仰を告白していましたけれど、その意味が分からず、ただただ私たちを口に残すだけでした。このように意味が分かって、こそ神の恵みが分かるようになり、私がこの信仰に立って、この神を信じ、このイエスを信じ、聖霊を信じているということをただただ感謝するしかありません。これを悟らせてくださった主よ、この信仰を守り抜く信仰を与えてください。口で告白しながら生きることができますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。